こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。98回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。先日96回目のエピソードでアルゴリアデブビットのモバイル検索のベストプラクティスのセッションをご紹介しましたが、その詳細な内容が記載された記事がアルゴリアブログに公開されていたので、今週はこちらの内容をご紹介したいと思います。リンクはアルゴリア .fm/98 に貼り付けてありますので、ぜひそちらの、記事もご覧ください。モバイルサーチダンライト、コモンピットフォールズ&ベストプラクティシーズということで、モバイル検索の落とし穴とベストプラクティスについて書かれたこの記事ですが、世界人口の 86% もの人々がスマートフォンを利用している、このご時世ということですが、インターネットに接続されている70億台のデバイスは全世界のウェブトラフィックの 55% を占めているということです。こちらは大陸によっても異なり、アフリカとアジアではインターネットトラフィックの 70% 以上がモバイルを占めていて、北米では約3分の1、ヨーロッパでは 53% であるということです。おそらく日本においても非常にモバイルのインターネットトラフィックの割合というのは多いんじゃないかなというふうに思いますが、そしてそこからより具体的に業種別に見ていくと、リテール、小売業がモバイル利用の 73% 以上を占めているということです。つまりモバイルというのは単純にナイストゥハブなものではないということが言いたかったわけですけれども、例えば競合他社に差をつけたいのであれば、企業はモバイルファーストの体験に投資する必要があると言えるでしょう。ということで、ベストプラクティスに行く前に、まずはモバイルデバイスとのやり取りはデスクトップとは大きく異なるということを考慮に入れる必要があるというところから始まります。画面が小さいだけでなく、指で操作をするために間違ったオペレーションをしやすいわけですけれども、それだけでなく、多くの場合において移動中に接続の問題に直面したり、気が散るような環境だったりするわけで、ウェブサイトやモバイルアプリをコントロールすることは、そもそも難しいといった特徴があると思います。さらにモバイル体験をデザインする際は、モバイルブラウザーやネイティブモバイルアプリを使用する際の快適さ、技術的な習熟度、ドメインの知識といったものは人によって異なることを念頭に置く必要もあるでしょう。インテント、意思とか意図ですかね、も考慮すべき要素の一つです。例えば靴を買おうとしている人がいるとして、複数のウェブサイトを訪れて様々な靴を比較しているとします。最終的に購入したい靴が見つかって注文をします。次の日に注文を確認するためにサイトを訪れ、そしてその次の日も配送状況を確認するために再び訪れたとします。つまり同じウェブサイトへのアクセスにおいて3つの異なる意図があると言えるでしょう。モバイルサイトのユーザビリティを最適化しようとする前に、ユーザーのジャーニーの観点から考えることが重要です。ユーザーの目標や動機は何なのか、セッションから離脱する原因となるペインやフリクションは何なのか、このようなシナリオでは、ユーザーテスティング .com やホットジャーのようなツールを使って、ライブまたはリモートでユーザーに直接顧客調査といったものを行うのがベストかもしれませんし、ベストプラクティスを学ぶためのリソースは他にもあるかもしれませんが、今回は10個のベストプラクティスについて掘り下げていきます。ということで、本題のモバイルのサーチ&ディスカバリーのベストプラクティスということで、一つ目からご紹介していきます。一つ目は Search needs to be easy to find。 検索バーは簡単に見つけられなければならない。モバイルユーザーはモバイルアプリやモバイルウェブブラウザーの右上に検索が表示されていることを無意識に期待しています。ですので、まずは目に見えるようにしましょうというものです。ワンタップでアクセスできるようにするべきで、ハンバーガーメニューやナビゲーションの後ろに隠すことなく、ユーザーが UI 上で検索を探す必要がないことが大切です。また、検索バーの近くに気が散るようなものを配置したりしないようにしましょう。これはよくある落とし穴で、企業は画面の一番上にバナーを置いたり、似たような見た目のアイコンを置いたり、ユーザーが検索バーを見つけにくくしてしまう傾向があります。 e コマースでは 60% 以上の人が検索からセッションを始めるため、 Amazon のように画面幅いっぱいに検索バーを配置するのがベストプラクティスと言えます。そしてもう一つのベストプラクティスは、ユーザーに何を検索できるかを知らせるプレースホルダーテキストを使用するというものです。続いて2つ目はマキシマイズリアルエステイトということで、表示する面積を最大限に活用しましょうというものです。ここでは Amazon.com のブラウザのモバイル検索と Amazon の iOS アプリの検索画面を用いて比較をしています。どういうことかというと、ブラウザの場合は一番上に URL を表示するバーがあって、その下に、まあ、左側にナビゲーション用の3本線のあのメニューがあったり、Amazon のロゴとかサインインとかショッピングカートといったものが表示されているわけですけれども、スマホアプリの場合は検索窓をクリックしたらオートコンプリートをオーバーレイさせるような表示とすることで、検索サジェッションを表示する領域が、まあ、かなり大きく取られているというのが見て取れます。下 40% は、まあ、ブラウザでもスマホアプリでも文字入力用のキーボードが表示されるわけですが、まあ、そうするとまあ、かなりサジェスションを表示できる領域っていうのが変わってきます。スマートフォンアプリケーションならではの自由度というか、まあ、そういったものを活用していきましょうといった内容でした。3つ目はレバレッジ・ザ・エンプティ・クエリー・ステイトということで、空クエリーを活用しようというものです。ユーザーが検索アイコンを見つけてクリックしたときに、私たちがエンプティ・クエリー・ステイト、まあ、空クエリーというあの状態になるわけですけれども、これは有益なコンテンツで、まあ訪問してくれたユーザーを刺激し始める絶好の機会と言えます。例えば初めてのユーザーには人気の検索を表示することができますし、リピーターに対しては多くのウェブサイトが最近の検索を表示しています。また付加機能への素早いアクセスを提供する良い機会でもあります。例えば IKEA は画像検索機能をアピールしていたり、他にも FAQ やブログコンテンツなどテーマ別の他のページを宣伝するために使用しているウェブサイトもあります。4つ目はガイドユーザーズ with クエリーサジェスチョンズということで、オートコンプリートでユーザーが入力するものを予測して表示しようというものになりますが、クエリーサジェスチョンズはさらにそこから一歩進んで、小さな画面で作業するモバイルユーザーにさらなる利便性をもたらすことができます。ベストプラクティスとしては、6個から8個のクエリー候補を表示するといったものですが、まあ、この候補にはですね、他のユーザーが最近行った検索や特定のインカテゴリーサジェスチョンズ、つまりカテゴリーの候補などを含めることができます。それだけでなく、ノンプロダクトサーチーズ、つまり商品ではないものの検索として、商品検索結果に加えて FAQ であるとかブログ記事、まあ、その他の重要なページなどの、他のコンテンツを提供することもできるという機会をお見逃しなくということです。さらにクエリー候補の横に斜め上を向いた小さな矢印が表示されていることがあるかと思いますが、これはタップアヘッドといって、まあ、その矢印をどんどん押していくと次の候補が表示されるので、ユーザーは文字入力を自分ですることなく、検索クエリーを行っていって、まあ、どんどん絞り込んでいくことができるというものになります。続いて5つ目ですけれども、リザルトページマストハブズということで、検索のリスティングページ、まあ、SLP と呼ぶのだそうですけれども、まあ、そこには検索クエリーを維持させておきたいというか、まあ、これは必須であると言えます。ユーザーが何を検索しているのかを知らせるというだけでなく、クエリーに直接アクセスできるため、クエリーをさらに絞り込んでいくことができます。実にユーザーの 50% 以上が平均して2回以上のクエリーの繰り返しを必要としているということです。また、ソートやフィルタリングのオプションにも簡単にアクセスできるようにしておきたいところです。商品一覧のサムネイルにはできるだけ多くの情報を表示して、スペースと見やすさを最大化したいところですけれども、レビューもまた重要であると言えるでしょう。こちらの記事にはですね、画面のスクリーンショットが載っていて、 ユーザーがレビューや商品のバリエーションなどのダイナミックな情報を簡単にクリックして見ることができている事例を確認することができます。6つ目はダイナミックレイアウトフォーコンテントタイプということで、レイアウトはコンテンツのタイプに合わせるべきだと、まあ、いうのは当然のことかと思いますけれども、そのコンテンツタイプは大きく分けて2つに分類されます。一つはビジュアルドリブンで、もう一つはスペックドリブン。ビジュアルドリブンの例としては、商品がいわゆるウィンドウショッピングに適しているものの場合は、画像を大きくして表示した方が良さそうです。しかし、ユーザーが仕様であるとか、商品の属性に基づいて意思決定を行うようなケースもあると思います。これが、スペックドリブンと呼ばれるものです。ビジュアルドリブンのコンテンツはグリッドでタイルを並べるように表示させることが多いですが、スペックドリブンのコンテンツは一般的にリストレイアウトにした方が良いと思います。多くの場合、モバイルアプリやモバイルサイトではユーザーの好みに合わせてどちらか一方に切り替えることができるようにしています。7つ目はディスプレイフィルターズインアンオーバーレイです。少し言葉で説明するのが難しくて、よろしければ、ブログ記事をご覧いただきたいんですけれども、モバイルでフィルタリングをする際にその条件をオーバーレイさせると操作的には便利なんですけれども、そこでページ全体を覆ってしまうのではなくて、部分的に覆うようにするとさらに良いという話です。そうすることでフィルターオーバーレイの後ろに検索結果を表示することができるので、ユーザーがフィルターの値を選択すると同時に結果がバックグラウンドでリアルタイムに更新されているのが見えるからです。そうすることによってユーザー視点では検索結果が表示されているスピードと自分でその検索をコントロールできているという認識を与えることができます。例えば顧客がブランド検索結果をクリックすると、バックグラウンドで即座にフィルタリングがされるといったものです。アルゴリアのインスタントサーチライブラリーでは、こちらを簡単に実装することが可能です。デフォルトの状態でフィルタリングオプションで画面を占有してしまうのは、もちろんよろしくないわけですけれども、ユーザーが利用可能なフィルタリングオプションを一目で把握できるように、フィルタリングオプションを折りたたんだ状態にしていくといったことも重要です。また、ユーザーが検索結果を絞り込む際に、現在アクティブになっているフィルターを上部に表示して、そこから一つ一つ×ボタンを押して消していったりとか、またはクリアオールボタンで一度にもう全部簡単にフィルターを削除できるようにしておきましょう。もう一つのベストプラクティスとしては、検索に関連するフィルターだけを表示して、ユーザーが必要なものを見つけやすくするためのフィルターを最小限にすることが挙げられています。例えば、ユーザーが掃除機を探しているのであれば、テレビのサイズであるとか、機能に関するフィルターは表示する必要はないわけです。また、フィルターを人気順に並べていきましょうと。多くの場合は、カテゴリーやブランド、色、レビュー、価格といったものがよく使われるフィルターですということでした。8つ目は、Let Users Easily Iterate on Their Search です。現在のクエリーや絞り込みに簡単にアクセスできるようにするということで、具体的にはスティッキーメニューを表示しましょうというもので、ユーザーがサイトの一番下までスクロールしたとしても、簡単に素早く現在の検索にアクセスできるようにしているといったようなサイトもあります。こちらもブログ記事の画像を見ていただけると、そういうことかとすぐお分かりいただけるかなと思います。9つ目は、Keep Users in Control ということで、ここでは無限スクロールの例が挙げられているんですけれども、モバイルで無限スクロールをしていくと、ユーザーが、今どこにいるかわからなくなってしまうと、言ったようなデメリットがあるかなと思います。こちらに関しては、Show More ボタン、もっと見るボタンを使ったり、あとはプログレスバーを使って、ユーザーに、コンテンツですとか商品の数を知らせると、言ったようなこともできるかなと思います。最後の10個目は No results should not be a dead end ということで、検索した結果が0件であったとしても、ユーザーにとってそれが行き止まりになってはならないというもので、ここでできることはたくさんあるでしょうと。タイプを許容したりとか、類義語を追加したりとか、アルゴリやニューラルサーチのようなコンセプトマッチングのサポートをしたりとか、プレイスホルダーを使って検索可能な内容をユーザーに伝えると言ったような例が挙げられています。また、 もしユーザーが検索結果が表示されないページにたどり着いてしまった場合に、どのクエリーを置き換えることができるか、またはアクティブなフィルターを削除することによってユーザーを助けることができるかについて検討するのも良い習慣であると言えるでしょう。例えばターゲット .com で10ドル未満の商品を検索したけれど、このフィルターでクエリーと一致する商品がなかったという場合に、ワンタップでそのフィルターを削除できるようにしておけば、すぐ検索結果に戻ることができるようになります。そして、奥の手、最後の手というか、ユーザーがブロックされたり、迷ったりすることなく、お買い物ジャーニーを続けてもらえるように、フォールバックとして、そこに人気のあるカテゴリーや注目のカテゴリーを表示するといったような方法もあるかと思います。ということで、ロバストな検索体験を構築しようとすると、考えなければならないことがたくさんあるわけですけれども、そのすべてを実現しようとすると大変なので、よろしければアルゴリアが作った UI キットをご覧いただければと思います。こちらは Figma のテンプレートになっていて、すでに5000件以上のダウンロードがされているということです。ということで、こちらの UI キットもですね、algaria.fm/98に貼り付けておきますので、よろしければご覧くださいませ。ということで、今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。